議長が休憩後欠席のため、私が職務を行います。よろしくお願いいたします。休憩後の出席議員数17名、休憩前に引き続き会議を開きます。7番、森正一議員、ご登壇願います。
こんにちは。立山21緑風会の森です。会派を代表し、現在立山市が直面しています2つの大きな課題に関してお伺いします。まず大きな1項目目といたしまして、第三中学校校舎の建て替え、第三中学校生徒の移動、第二中学校と第三中学校の統合等についてお伺いします。全員協議会等におきまして、通告後ですね、説明を受けている内容も含まれますが、通告通りに質問させていただきます。まず小さな1点目ですが、防衛補助の件について、これは前回と同様の質問になります。前回いただいた回答では、防衛省に対して行った実施設計に関する補助金の申請結果については、年末から年度末に見通しが分かるとのことだったと思いますが、その後の経過について説明をお願いします。小さな2点目、台風被害への対応のために甚大な予算措置が必要である中、防衛補助がかなわなかった場合でも建て替えと統合の方針に変わりはないかお伺いします。続きまして小さな3点目、第三中学校の保護者と来年度第三中学校に入学を予定している児童の保護者に対して行った三中生の移動時期に関する保護者アンケートの結果について説明をお願いいたします。次にこの項目の最後になりますが、第三中学校生の第二中学校校舎への移動時期についてお伺いします。第三中学校校舎の状況に鑑み、安全確保のための緊急措置として第三中学校の生徒等を早急に第二中学校校舎へ移動するよう、10月18日に市議会から教育庁宛てに要望書を提出したところではありますが、移動時期の前倒しの検討状況について説明をお願いします。次に大きな2項目目といたしまして、台風被害対応の予算執行と行財政改革等についてお伺いします。観測史上最強クラスの勢力で上陸し、千葉県を中心に甚大な被害をもたらした9月9日の台風15号に引き続き、10月12日には台風19号が上陸し、関東甲信東北地方などで記録的な大雨をもたらし、死者行方不明者90人を超え、約800億円もの農業被害をもたらす大災害となりました。さらに10月25日には台風21号に伴う豪雨に襲われ、至る所で道路が冠水し川はあふれ、被害を拡大させました。これら三度の災害により、立山市におきましても、多くの住宅が被害を受け、農水産業も大きな被害が生じたほか、道路の陥没や河川の氾濫なども起こり、甚大な被害が発生しております。これらの被害への対応として、12月議会を含め、4度一般会計補正予算が組まれ、合計約130億円という莫大な金額となっています。第3次行財政改革方針に従い、行革を進めているところではありますが、第三中学校の建て替えや、ごみ焼却場の大規模改修、船形バイパス事業など、大型事業を控えている上、経常収支比率も 96% を超え、この危機的な財政状況を危惧しているのは私だけではありません。そこで台風被害対応の予算執行と、行財政改革等について6点をお伺いします。小さな1、すでに大幅な補正予算で対応しているところですが、最終的な台風被害の予算は全体としてどれくらいになると見積もっているのでしょうか。小さな2、これらに対しては国、県の財政支援があると思いますが、その割合等はどのようになっているのでしょうか。また実質的に立山市が一般財源で補う金額はどれくらいになると見積もっているのでしょうか。小さな3点目、 今回の予算執行が現在進めている行財政改革に影響はないのでしょうか。影響があるとしたらどのようなことが想定されるのか。また第3次立山市行財政改革方針の見直しなどの必要はないのでしょうか。小さな4、災害復旧に莫大な予算措置がなされますが、第3中学校校舎の建て替え、ごみ焼却場の大規模改修、船形バイパス事業など大規模事業のスケジュールや計画への影響は出てこないのでしょうか。小さな5、立山市公共施設と総合管理計画をもとに具体的な行動方策を定める個別施設計画がございますが、この策定作業を加速させる必要性についてどのように認識されているかお示しください。小さな6、現在行っております市民サービスへの影響はないのでしょうか。もし影響があるとしたらどのようなことが想定されるのでしょうか。お伺いいたします。質問は以上となりますが、答弁によりましては再質問をさせていただきます。
はい、金丸市長。
森正一議員の質問にお答えいたします。大きな第一は、教育庁から答弁いたします。大きな第二、台風被害対応の予算執行と行財政改革についての第1点目および第2点目、台風被害に関する全体予算と国や県の財政支援などについてですが、災害関連の予算については今回上呈した12月補正予算を含め、発災直後からこれまでの間で総額約130億円の補正予算をお願いしているところですが、現時点においても道路や公共施設などの災害復旧費に関して事業者からの見積もりや市の積算ができていない部分があることや、被災者支援などの災害関連費に関してもごみ処理費や被災住家の応急修理費、農業者支援に関する費用など今後の見通しが不透明な部分があり、最終的な予算総額は未確定という状況です。また約130億円の財源内訳としては、国や県からの支出金が約77億円で約 60%、私債が約36億円で約 28%、一般財源が約16億円で約 12% となっています。なお、補正予算における実質的な立山市の費用負担としては、私債や一般財源においても、地方交付税による財政措置があるため、約10億円と見込んでいるところですが、この数値は国の災害査定が未実施であること、最終的な予算総額が未確定であることなどから、現時点での推定値です。次に、第3点目、行財政改革への影響及び、第3次立山市行財政改革方針の見直しについてですが、現在、多くの市職員は被災者支援に関する対応をはじめ、公共施設の復旧など災害関連業務に従事しており、今後もこうした状況が当面の間、続くものと認識しています。既存事業の見直しなど、行財政改革を行うためには、それを実行する職員の労力が必須であり、今、立山市として優先すべきことは、行財政改革よりも、被災者支援や公共施設の復旧に全力を挙げて取り組むべきであると認識しており、民間活力の導入などのアウトソーシング業務や、事業仕分けなどは当面の間、延期せざるを得ないものと考えています。また、平成30年度から、 令和4年度までを計画期間としている第3次館山市行財政改革方針についても、今後の状況等を踏まえ、期間延伸などを検討していかなければならないものと考えています。次に第4点目、大規模事業に関する今後の予定についてですが、今回の災害に伴い、財政調整基金の保有額は大きく減少するものと予測していますが、第三中学校校舎の建て替えをはじめ、今後の大規模事業は市民生活にとって緊急かつ重要な事業であり、財政調整基金以外の基金の活用を含め実施していく必要があると認識しています。次に第5点目、館山市公共施設等総合管理計画における個別施設計画の策定作業についてですが、館山市の公共施設の多くは老朽化が進んでおり、今後の公共施設の方針を定める個別施設計画は重要な計画として位置づけていますが、特に今回の災害により、私自身をはじめ、行政も市民の皆様も公共施設の在り方について、今一度立ち止まって考える契機となったと考えています。スケジュール感を持って策定することも必要ですが、引き続き市民の皆様のご意見を伺いながら、今後の作業を進めていくべきであると考えています。次に第6点目、市民サービスへの影響についてですが、この災害が館山市の行財政運営に多大な影響を与えるものと認識していますが、災害関連に必要な予算総額や実質的な市の費用負担額についても不透明な状況であり、これからどの程度市民サービスへの影響があるかについてお答えができない状況です。これからも一日も早く市民の皆様の暮らしを発災前の状態に戻すため、被災者支援の取り組みを最優先するとともに、今後の行財政運営を含め、必要な手法を検討していかなければならないと考えています。
教育長。山教育長。
大きな第1、第三中学校についての第1点目、防衛省への補助申請手続きの状況についてですが、令和元年5月10日、防衛省北関東防衛局に対して、令和2年度に防衛施設周辺対策事業で実施設計を行うための補助事業等計画書を提出しました。現在、防衛省において財務省に概算要求を行っていると伺っています。次に第2点目、防衛補助がかなわなかった場合の建て替えと統合の方針についてですが、第三中学校校舎の建て替えについては、生徒の安全対策の観点からも最重要事業であるため、防衛補助のあるなしにかかわらず、実施すべきものと認識しています。また、統合についても、館山市としての方針をお示しした後、さまざまなご意見をいただき、検討を重ねてきましたが、これまでお示ししてきたとおり、令和3年4月の統合に向け、準備を進めたいと考えています。次に第3点目、第三中学校生徒の移動時期に関する保護者アンケートの結果についてですが、このアンケートは、第三中学校保護者、第三中学校区の小学校6年生の保護者、合わせて645名を対象に実施し、 選択肢として1、立山氏が示した方針通り令和3年4月でよい、2、移転時期を早めてほしい、3、その他から選択してもらいました。述べ回答数は500件で、およそ8割の方にご回答をいただき、この中で1、立山氏が示した方針通り令和3年4月でよいを選択した方が171名で 34.2%、 2、移転時期を早めてほしいを選択した方が222名で 44.4%、 3、その他を選択した方が96名で 19.2%、 選択なしの方が11名で 2.2% という結果になりました。次に第4点目、移動時期の前倒しの検討状況についてですが、これまで開催した説明会で保護者の皆様からいただいたご意見、アンケート結果、また立山市議会からの要望も踏まえ、執行部として検討を重ねた結果、今後の教育環境の整備を見据えた中で、これまでお示ししてきたとおり、第二中学校への移転統合は令和3年4月とする方針を固めたところです。以上です。
はい、森議員。
はい、ご答弁ありがとうございます。それでは大きな1から順に再質問させていただきます。まずですね、実施設計に関する防衛補助について確認させていただきたいんですが、防衛省から出されている令和2年度歳出概算要求書、これネットで見たんですけども、これには教育施設等騒音防止対策事業事業費補助金という項目と金額は載っていたんですが、この中身の詳細はわからないんですね。で、立山市の分が入っているのか不明でしたが、先ほどのご答弁によりますと、現在防衛省において、財務省に概算要求を行っているとのことでしたので、この中に含まれているということで了解しました。今後についてですね、この概算要求が通れば、おそらく1月から始まるであろう通常国会で審議されて、可決されれば補助金が交付されるという流れになると思うんですが、交付されるかどうかが最終的に市の方に分かって伝わってくるのは、3月末までかかるということでよろしいでしょうか。
加藤建設環境部長。
補助事業につきまして、建設環境部の方で申請をしておりますので、お答えをさせていただきます。最終的にですね、3月末頃というのではないかというお話ですけども、そのぐらいで期待をしているところではございます。ただ、あくまでも令和2年度の予算でございますので、そこで、来ますよというところまではっきり来るかどうかというのは、明確にはお答えはできません。以上です。
はい、森議員。はい、
これ結構大きな問題だと思うんですね。防衛補助をいただけるのかどうか、通常の文科省のメニューでやるかどうかで、おそらく10億円以上の多分市の持ち出しが変わってくると思うんですね。で、もし不採択になった場合ですね、その時点で何らかの情報が入ってくるとか、そういったことは分かるんでしょうか。
加藤建設環境部長。
現時点では把握はしておりません。以上です。
はい、森議員。
はい、分かりました。いろんな方からちょっとお伺いした中では、概算要求に乗ったってことは、かなりですね、補助を受ける可能性が高まってきたっていうことと捉えてよいんじゃないかというふうにお伺いしたんですけども、そのような考えでよろしいでしょうか。
加藤建設環境部長。
あくまでも申請をした段階でございますので、それがついたとかっていう確証までは私どもはまだ持ってないところでございます。そういうのがつくように、防衛省の方と、働きかけというんですかね、お願いをしているところでございます。以上です。
議長。
はい、森議員。
分かりました。先ほども言いましたけども、かなりですね、これが降りる降りないで状況変わってくると思いますので、議会としてでもですね、何かできることがあれば、お互い協力し合って予算がついてちゃんといただけるような 方向に進めればと思います。次ですね、もしの場合ですけど、2点目の防衛補助がかなわなかった場合ですね、建て替えと統合の方針についてなんですけれども、第三中学校の建て替えは、生徒の安全対策上、最重要事業であり、防衛補助のありなしにかかわらず、実施する方向ということですが、この度の災害対応でですね、莫大な予算措置が行われる中、この防衛補助が受けられない場合の予算的な裏付け、つまり財源の確保なんですね、それが大丈夫なのか、とても不安に感じるところです。防衛補助を受けられない場合に、以前の説明ですと、庁舎建設資金の取り崩しと、あとは地方債ですね、での対応になると思うんですが、そういった形でよろしいでしょうか。
山口総務部長。
はい、今、議員がおっしゃったとおり、先ほど教育省答弁でもあったとおりですね、市民にとって非常に必要なところなんで、生徒の安全対策ということですね、ですからありなしにかかわらず、実施すべきだということで、議員もおっしゃっているとおり、この災害の影響額がまだ確定していない中、非常に厳しい状態では確かにあります。ただ、我々としては、庁舎建設基金とか地方債の活用でですね、厳しい中でございますが、それでやっていければということで考えてございます。以上です。
はい、
以上。はい、森議員。
はい、ありがとうございます。前向きなご回答 で、何度もしつこいですけども、市長にお伺いしたいんですけども、建て替えの方針は揺るがないということでよろしいでしょうか。
はい、金丸市長。
建て替えの方針は揺るがない、ただ時期に関してですね、今、これから先ほどからお話ございますけれども、防衛省の補助が期待してますけれども、それはまだはっきりしません。そういうものを踏まえて、災害の先ほど、来お話ししてますけど、約130億円、これからまだ増えます。そういうところで、資金繰りがどうしていくかということも計算しなきゃいけない、そういう中で考えて、総合的に考えていきたいと思っておりますが、建て替えということは考えております。以上です。
はい、森議員。はい、
分かりました。山中の建物自体ですね、危険度を考えれば、とりあえずはまず日の方へ危険を回避するということで避難する、で統合と、なっていくわけですが、そこまでとりあえず進めば、安全性は多少は担保されるとは思っています。ただですね、あそこも津波の危険性は否定できませんので、一刻も早くですね、今ある山中の場所で新しい校舎を作っていただいて、生徒も保護者も教員の方も職員もですね、安心できるような体制にしていただきたいなと切に願うところです。次ですね、小さな3と4についてなんですけど、アンケート結果と移転時期の前倒しの検討についてですが、事前の全員協議会ですや PTA 検討会での説明、地元紙の記事等でも承知しているところであります。議会としてもですね、来年度の4月からの移動を要望してきたところでありまして、さらにはですね、移動時期を早めてほしいという意見が一番多かったにもかかわらずですね、今回の決定となったのは、いろいろな判断があったと思いますが、残念ではあります。で、さまざまな検討を重ねた結果、当初の、方針通り、令和3年の4月に移動するという、移動し統合化するという方針を決定したこと、そしてそのような決定に、至った根拠については、ある程度理解はしました。またですね、第三中学校校舎で学校生活を送ることに不安がある場合ですね、来年度の新入学生や在校生が自由に第二中学校に入学や転校ができるといった選択肢も用意してくれたことも大いに評価しています。ただ、保護者の話を聞きますと、新入生ですね、どちらか自分で選べっていうのは、ちょっとなんていうかな、最初から日中に行けと言われた方が悩まずに済んだという保護者も何人かいらっしゃいました。しかしながらですね、第二中学校に入学や転校する意思決定を1月の初めまでにしなくてはならないということに加えてですね、その意思決定のために必要な情報が対象となる保護者や児童生徒に十分に示されていない、足りないんじゃないかということ、またですね、このような決定に至った経緯の説明のが不十分なことですね、あとはどういう対応になっていくかですね、責任を保護者に丸投げしているとか、検討するための資料が欲しいといった不満が1個結構出てます。そういったことにつながっているんじゃないかなとは思います。そこでですね、要望になるんですけども、保護者や児童・生徒が意思決定をするために必要な情報をですね、早急に提供するとともに、転入学の希望調査の締め切り後においてもですね、学期が始まってもですけども、随時自由に 転校するとか、まあ、意思を変更できるようにしていただきたいと思うんですが、その辺柔軟に対応していただけないでしょうか。
教育長、桂山教育長。
はい、児童生徒数のこの移動につきましては、学級編成、2中3中それぞれの学校の学級編成並びに教員の配置にも大きく影響します。で、教員配置に関わる、まあ、県の教育省の担当機関と最初連絡を取り合ったときには、12月中に人数の把握をしてほしいということを言われたところですけれども、やはり親子で相談する時間等もぜひ必要ですので、なんとかこの冬休みを使わせてもらいたいという要望を出しまして、そこのところはなんとかご理解いただいて1月の初旬となったところであります。まあ、しかしながら1月初旬とはいうものの、期間を考えましてできるだけの資料、まあ、今月中にも3中が指定学校ですが2中を希望する生徒には2中の説明会も含めて説明会をさせていただきますし、できる限りの資料も用意して提供したいと考えています。なお1月の初旬のその締め切り後、もしさらにですね2中の方に行きたい、いや3中のままでいたいという変更があった場合についてはですね、学級編成等にも大きく影響する可能性もありますので、柔軟には対応しますけれども個別にお話を聞きながら対応してまいりたいと考えています。以上です。
はい、森議員。
はい、ありがとうございます。おそらくですね、まあ、全員が全員の動向を分からずに、まあ、希望を出すと思うんですね。そうした中で、あ、日中にこんなにいっぱい行っちゃうんだなとかいうような状況になると、おそらく後からやっぱり行きたいなっていう形になる可能性もあると思いますので、今おっしゃったように柔軟な対応をぜひともしていただけるようにお願いいたします。と次ですね、第二中学校に移動するまでの安全対策についてなんですけど、1点お伺いしたいと思います。これ石井議員からも以前話があったんですが、まあ、耐震判定ですね、耐震診断かで、第三中学校の安全対策については、まあ、以前からですね、できる対策はすべて行うとのことであったと思います。 PTA 検討会におきましても、まあ、同様なお話をされていると伺っています。今年ですね、今後ですね、まあ、1年4ヶ月間三中校舎で過ごす生徒たちや教職員の皆さんのため、再度ですね耐震診断を行うことも重要な安全対策のうちの一つだと思うんですが、いかがでしょうか。
加藤建設環境部長。
再度耐震診断を行うかということでございます。平成26年度に耐震判定を行ったところ、 ISG が 0.33 という数字が出ております。この 0.33 という ISG は震度6強程度の地震に対して倒壊または崩壊する危険性があるというものでございます。すでに出ている ISG 0.33 に基づきまして、統合移転校舎の改築の対応を図っているところでございますので、考えてはいません。以上です。
議長。
はい、堀議員。はい、
まあ、以前からそのようなお答えを伺っているんですけども、それで、まあ、伺っててあえてお願いしているんですね。まあ、最初平成3年後でしたっけ、最初の耐震診断を行ったのが最初の、あ、11か、はい、とそれから15年ぐらいですか。でもう大きく落ちたわけですね。その原因も、もともと診断を行った会社がなくなっているのでわからないという状況で、まあ、構造的な特徴のせいも考えられるので、またさらに落ちているというのがやっぱ不安なんですね。まあ、その辺も多少なりとも、まあ、0.3 未満と 0.3 以上ではちょっと、ね、ランクが違うので、その辺の、ね、変化が起きてないかどうかの確認という意味でもぜひしていただきたいと思っています。まあ、これは要望で、はい。でですね、まあ、第三中学校の耐震化についてはですね、まあ、今お話ありましたけれども、平成26年に、まあ、耐震不足が判明して以来ですね、まあ、継続してさまざまな提案や要望をさせていただきました。でようやくですね、市の方針が固まってですね、令和3年度からの統合と建て替え、6年度では新校舎への移転が、まあ、見込まれております。まあ、生徒や職員の安全がやっと確保されるというような、まあ、道筋ができたわけですけれども、まあ、今回の台風被害等の対応におきましてですね、まあ、予算とマンパワーがかなり必要で ある中ではありますが、これ以上のスケジュールの先送りがないようにぜひともですね、強く要望してこの項に関しては終わりにいたします。次にですね、財政の方について質問させていただきます。現時点でですね、道路や公共施設などの災害復旧費にかかる見積もりや積算がまだ出ていないことであったりですね、ごみ処理費や被災住家の応急修理費、農業支援者に関する費用など、今後の見通しが不透明ということで、最終的な災害対応に関する予算総額が出ないと。でこれらの金額がある程度見えてこなければ、第3次、行財政改革方針であったり、個別の施設の計画の見直しや、大規模事業の今後の検討、さらには市民サービスへの影響についての、精査ができないということは理解できました。またですね、一日も早く市民の暮らしを、被災前の状態に戻すためですね、被災者支援への取り組みや公共施設や道路などの復旧を最優先とする、これも分かります。で今後の財政運営を含めて、必要な手法を検討していかなければならないと考えているとのことでありました。このことに対しても確かにその通りだと私も思います。しかしながらですね、多くの市民が被災し、経済的にも精神的にも大きなダメージを受けております。引き続きこれまで通りの市民サービスを受けられるのか、そしてどの程度市民サービスに影響が出てくるのかについて、示していただけなければ、不安が増すばかりではないでしょうか。そこでお伺いします。いつ頃までにですね、最終的な災害対応に関する、およその予算額、大枠で構わないんですが、出てくると想定しているんでしょうか。
はい、山口総務部長。
はい、ただいまのご質問に関してですが、やはり災害関連予算の中でも、土木工事なんかに関するものなど、来年度予算に計上予定のものもございます。そういった中でですね、何度もご答弁させていただきますが、現時点では総額がいつ確定できるか非常にわからない部分があるところでございます。しかしながらですね、あくまで予算に関しましては、来年度の当初予算、もしくはそれの肉付けをする6月の補正予算までにをめどにですね、災害関連の費用は計上していきたいということで、それを目標に考えているところでございます。以上です。
はい、森議員。
分かりました。どれくらいさらに膨らむかということなんですけれども、現時点では答えられないということが分かったので、6月 の、肉付け予算のときにまた詳しくは出ると思うんですが、タイムリーな報告をお願いいたします。次にですね、現在のですね、財政面の状況については、ある程度理解はできました。でところでですね、今回、被災者に対する市税等の減免の条例が提出されており、減免はですね、市税等歳入の減額につながると思いますが、被災者すべてに対応したとすると、どれくらいの減免総額になると、見積もっているのでしょうか。またですね、これらの減免分に対してはですね、国や県からの支援というものはあるんでしょうか。
山口総務長。
はい、今議会に上程させていただきます条例案で規定している半壊以上の被害に遭われた方、今、約1500名を想定してですね、大まかに減免総額を算定したところで、市民税、固定資産、都市計画税、国民健康保険税、介護保険料、合計で約9000万円に及ぶということで推計しているところでございます。また、その減免分の国、県からの支援ということでございますが、市税等に関しましての支援はございません。なお、国民健康保険税と介護保険料につきましては、特別調整交付金の対象となる場合は補填される予定との通知はいただいているところでございますが、詳細が未定となっている状況でございます。今後、財源補填として歳入欠陥等債について検討しているところでございますが、その要件に関しましては、今のところ立山市は対象として指定されていないところでございますので、今後、検討を進めていきたいということで考えてございます。以上です。
ちょっと森議員、議案質疑に関することは一般通告でちょっとやめていただきたいと思います。はい、森議員。
はい、分かりました。かなり厳しい財政状況にあることが再確認できたところですが、来年度からですね、新たに増える負担として、新給食センターの、PFI 関係の事業費、今話がありましたが、会計年度任用職員制度への移行であったり、幼児教育無償化に伴う歳出の増がまた発生すると思います。で、 こういった額が、まあ、数億円程度になるのじゃないかなというふうに思うんですが、まあ、歳入としてですね、まあ、減免措置による市税や国庫税、まあ、介護保険料などの所税収入の減少も見込まれ、国県の財政支援が、まあ、あるとはいえですね、まあ、極めて厳しい、財政運営になることは確実だと思います。市民サービスへの影響がないかお伺いしたところですね、まあ、不透明な部分が多いということで、まあ、今後どの程度市民サービスへの影響があるかについては答えられない状況であるとのことでしたが、まあ、影響が出る部分としてはですね、まあ、子ども医療費の助成範囲の拡大のようにですね、まあ、国や県下の補助に対してですね、市の方で独自で上乗せしている部分が想定されます。まあ、これに該当する事業としてはですね、主にどのようなものが他にあるのか簡単にご説明いただければと思います。
はい、総務長。
山口総務長。
はい、ただいま議員からご指摘いただいたとおり、国かとか県からですね、の補助で市独自に上乗せしている制度ということで、主なものとしましては、令和元年度予算の中で見ますと、子ども医療費助成制度、今議員からご指摘いただいたものと、心身障害者医療費給付事業の2事業がございます。どちらも県の制度に、県補助に上乗せしているものでございまして、子ども医療費助成制度では、小学校4年生から中学校3年生までの通院分を上乗せしているもので、約8000万円の予算となっております。心身障害者医療給付事業に関しましては、中軽度の障害の方に対する支援分を上乗せしているものでございまして、こちらも約8000万円の予算額となっているところでございます。以上です。
はい、金丸市
長。確かにですね、議員ご指摘のように大変厳しいんですわ。で、上乗せ分をどうかというふうなことかと思いますけれども、この2つの施策というのが立山市の特徴なんですね。で、そういうところでなんとかこれを死守していきたいという気持ちでおりますが、これからいろんな形の、先ほど来ご指摘のようにどのくらいかかるかわからない中で、またその辺で、急遽お願いしなきゃいけない、皆さんにお願いしなきゃいけない部分も出るかもしれません。しかしながら、この2点に関しては、この立山市の誇りでありますので、ぜひ何としても守っていきたいという気持ちであります。
議長。
はい、森議員。
分かりました。まあ、上乗せ以外にもですね、まあ、市独自でやっている他の事業もあると思うんですね。そういったことにも、まあ、多々影響はあるんではないかと思いますが、まあまあ、今年度もあと4ヶ月弱で終わってですね、新年度を迎えるにあたりですね、まあ、これらの事業が、まあ、継続して同じサービス水準を保てるのかどうか、まあ、ある程度の見通しは、立っているかどうか、立ってないと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。
山口総務部長。
はい、今、市長からも心強い言葉をいただいたんですが、我々としてもですね、市民生活の影響は防ぎたいと思ってございます。それが財源がなっているかというと非常に答えにくいところでございますが、継続してやられるように我々も知恵を絞って頑張っていきたいというふうに考えてございます。以上です。
森議員。
はい、了解しました。まあ、市税等のですね、減少であったり、まあ、新たな歳出の増加によってですね、まあ、極めて、厳しい財政状況にあります。特にですね、子育て世代や高齢者に対するサービスの、低下は避けたいところでありますが、まあ、優先順位をですね、つけながら市民が少しでも安心して暮らせるような生活できるような、市政運営を、常に努めていかなくてはならないと思います。執行部と議会ですね、そして全市民が、まあ、知恵を絞り合い、この難関をですね、難局を乗り切っていかなくてはならないと考えています。我々議員はもちろん、市民に対してもしっかりとですね、もう厳しいこの現実を周知していただきまして、まあ、協力してもらうことが非常に重要ではないかと考えておりますので、まあ、正確な情報をですね、まあ、適時適切に公表していただければと考えております。まあ、いずれにしましても、この度の台風被害は、まあ、立山市の財政に甚大な影響を与えるものでありますので、市民の皆様にも現在の状況、財政の厳しさをしっかりと認識していただく必要があります。執行部におかれましては、このあたりも十分認識され、情報の提供をしっかりとしていただきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。
山口総務部長。
はい、従前からですね、広報誌やホームページで分かりやすく市の財政を家計に例えた市の家計簿等でお知らせをしているところでございますが、この災害はもう特別のものというふうに認識しているところでございます。分かりやすい内容でですね、直近といいますか1月明けの広報にも 載せる予定を今準備しているところでございますが、タイミングを見まして分かりやすくですね、市民の皆様に制度中止と合わせて財政状況もお知らせしていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。
議長。
森議員。
はい、分かりました。今流行りの言葉で言うと、オールタテンはワンチームで頑張っていければと思いますので、議会も執行部も協力してやっていければと思います。以上で私の質問を終わります。
総務長。
山口総務長。
はい、先ほどですね、心身障害事業の関係上乗せ分を、私8000万とお答えしたんですが、ちょっと資料の方が間違ってございまして、中継度分で市で単独で、上乗せしているのは約3000万ということでございます。以上です。
以上で7番、森正一議員の質問を終わります。